聖書を拝読いたします。本日の聖書の箇所は新約聖書250ページです。それではローマ人への手紙13章8節から10節を拝読いたします。互いに愛し合うことのほかは何人にも借りがあってはならない。人を愛する者は律法を全うするのである。姦淫するな、殺すな、盗むな、むさぼるななど、その他にもどんな戒めがあっても結局自分を愛するようにあなたの隣人を愛せよというこの言葉に帰する。愛は隣人に害を加えることはない。だから愛は律法を完成するものである。今朝は愛し合うことによる心の借りという題で泉川芳道牧師よりメッセージをいただきます。
皆様おはようございます。昨日は、新城俊子さんの昇天式が教会で執り行われました。去った木曜日の早朝に彼女が召されて、そしてその間にですね、皆様一人一人がご遺族の方々に対して示してくださった、その心はですね、本当に感謝です。残された方々も随分慰められて、そして俊子さんが確かな生き方をしたんだなということを周りの人たちも確認することができて、それがゆえにですね、皆さんの心もまた落ち着いてきているのではないかというふうに思います。また私個人としてもですね、終わりに至るまで天の御国をですね確信し、そしてぶれることのない心でですね、最後の期間を一つ一つ歩んだんだなということを知るときに、彼女とのこういう出会いがあったということは感謝なことであり、また私たちの身近な人がそのように惜しくですね、強くたくましくこの生涯を進んでいかれたんだという、そのことがありますので、またこの間にですね、いろんなことを思い巡らしながら、思い巡らせていただきながらですね、彼女からまた新たなる力を私も受けたかなというふうに思っております。先ほどの司会の祈りにもありましたけれど、私たちはここで礼拝を捧げています。で、この地上を去った向こう側に行った人たちも神様に対して当然礼拝を捧げているわけでありますから、場所はことにしてもですね、私たちは共に神様の皆を褒めたたえて礼拝に生きる存在なんだなということを感じます。まあ、私たちの嘉手納教会でも先にですね、愛する方々をたくさん向こう側に送り出しましたけれど、私たちはこういうことがあるたびごとにですね、まあこの地上も祝福ですけれども、次の世界にもですね、また祝福が待っているわけでありますから、まあそういう意味ではまあ今回の出来事というのもとても大きな恵みであったかというふうに思っております。ぜひまた今回のことを通して心がいろんな意味で動かされました家族の方々が今後の歩みの中でイエス様を知り、神様を知ってですね、同じ恵みの中に住むことができるようにとお祈りしていただきたいと思います。では一言お祈りして今日のメッセージに入らせていただきます。愛する天の父なる神様、あなたの御名を心から賛美をいたします。私たちはあなたにあって生かされているものであり、あなたの愛と慈しみはこの地上にあって生きる時にも、そしてこの地上を離れて次の世界に過ごす時にも、そしてまた最後には神の国、そこで共に相まみえる時も来ますけれど、どんな時でも変わりなく私たちの中に注がれていることを心から感謝を申し上げます。どうぞこのような確かな愛と御手の中に守られていることを覚えつつ、私たちもまたこの礼拝の中で心からあなたを喜び、また賛美を捧げる時とならしめてください。 また今日も御言葉を通してあなたが私たちを祝福してくださることをありがとうございます。受け入れる御言葉をともにご聖霊も働いてくださって、御言葉に従って生きようとする私たちがそのことを行うことができるように、新しい心、新しい思いを与えてくださることを感謝いたします。どうぞ私たちがまた与えられた新しい一週間もあなたの御心の中に生き、私たちに委ねられている方々に対してあなたから受けた祝福を分け合っていくことのできますように導いてください。これから語ろうとするこの小さき者の上にもあなたのご主権がありますようにお願いいたします。イエス様のお名前を通してお祈りをいたします。アーメン。それでは今日はローマ人への手紙の13章の8節から10節までのお言葉が与えられましたから、そのことを通して語らせていただきたいとこのように思っております。で、この今日の聖書の中、まずお読みいたしますけれど、互いに愛し合うことのほかは何人にも借りがあってはならない。人を愛する者は律法を全うするのである。姦淫するな、盗むな、殺すな、盗むな、むさぼるななど、その他にどんな戒めがあっても結局自分を愛するようにあなたの隣人を愛せよというこの言葉に帰する。愛は隣人に害を加えることはない。だから愛は律法を完成するものである。パウロ先生が今日の御言葉を通しながら、私たちが互いに愛し合うということ、そういったことを進めてくださっているわけですけれど、それと同時にそれは律法と関係しているんだということも語っているわけであります。まあ、律法は何であるかということを一言で言うのは難しいことですけれど、でも私たちのこの世界を見ていて分かりますが、自分たちの生活を律するですね、基準がない世界というのは混乱します。混乱するとですね、人のエゴとエゴがぶつかり合って、そこに悲惨な世界がですね繰り広げられるということは、私たちは知っていることであります。ですから私たちがですね、共にお互い同士が守られて生きていくことが可能になるために、この私たちの社会の中にはですね、ルール、基準というのが必要であるということが分かります。ただその基準がですね、ある特定の人たちにとって有利であり、そしてそれ以外の人たちにとっては害の多い、そういうルールであってはならないわけであります。天の父なる神様から私たちのこの世界を見るときに、私たちの中では人と人と区別し差別するということはありますけれど、でも天の父なる神様が私たちをご覧になるときには、天の父なる神様の前では私たちは誰であってもですね、等しい価値を持っているものであります。それをイエス・キリストは、あなた方は神様、神様と言わずにお父さんと呼びなさいといったことを通して知ることができます。天の父なる神様は私たちのことを子供として愛してくださっている、誠の父親なんだというふうに聖書を教えてくださっているわけです。誠の父親であったならば、長男、次男、三男、長女、次女、三女の区別があるわけはなく、その誰であってもですね、かけがえのない我が子であることには間違いがないわけであります。親がですね、子供を差別するということは基本的にあってはならないことですし、誠の親であればそういうことをするはずはないということは、皆様もご理解いただけることだというふうに思います。ですから天の父なる神様が基準を失ってしまったこの世界にですね、ご自身が律法という形で私たちに基準を与えてくださったということであります。ですからその基準は当然のことながら、お互い同士の中に差別があるはずもなく、またお互い同士を傷つけ合うということも当然ないわけであり、そういったことのないですね、お互いがお互いとして大切にされる、そういう世界を 私たちに立て上げてほしくてですね、神様は基準としての律法を与えてくださっていると、そういうことであります。よく皆様がですね、耳にする目には目、歯には歯という言葉がありますけど、私たちはその言葉を誤解してますよね。やられたらやり返していいんだと、そういう意味で目には目、歯には歯という言葉を使ったりしますけれど、本来ですね、聖書の中で私たちはやられたらやり返しなさいという、仕返し認めますよという、こういう意味でこの聖書の言葉が与えられているわけではないですね。そうではなくて、その人の目も私の目も同等の価値を持っている。その人の歯も私の歯も同等の価値を持っている。要するに、この律法を通して教えてくださっているのは、私たちお互い人間に違いはないんですよ。あなたが自分自身を大切に思うように、その人もあなたと同じほどに大切なんですよということであります。ですから、命は誰であっても同じく等しく大切なものであるということを教えるために、目には目、歯には歯という言葉があるわけであります。ところが、そういう基準を失うと、私たちはですね、ちょっとしたことをされたことで、その人に対して10倍返し、100倍返しでですね、相手が言った一言葉に対して10倍も20倍もその人を傷つける言葉を、こうして吐き捨てることをすることもあるんですよね。その同じ目には目、歯には歯のレベルではなくて、私たちは目やられたら相手の命を取ってやる、歯やられたら相手の一族までも皆殺しにしてしまう、そういったことさえもですね、この世界の中では、実際あるわけですからね。ですから、そういう意味では、こういう混乱を極めている世界の中で、神様が律法を与えてくださって、目には目、歯には歯、それ以上のことであってはいけないんですよ、私たちは同等なんですということを教えてくださっているということですね。ですから、そういう意味で聖書を読んでいくと、私たちは同じ価値を持っているということが分かりますし、しかも同じ価値を持っているという時に、どれほどの価値を持っているのか、まあ、神様からすると我が子というふうに思っているわけですから、ですから皆さん一人一人は神様にとっては自分の命のように大切な存在ということになるわけですね。ですから、律法は基本的にですね、人を害することを認めることはしませんね。今日の聖書の箇所にもありますけど、9節に姦淫するな、殺すな、盗むな、貪るな、実会の中に出てくる言葉ですが、それ以外にも、偽り偽証をするなという言葉もありますよね。そのことは結局何を言ってるかというと、あなた方は相手のことを怪我したり傷つけたり困らせたり、そして命を奪うようなことがあってはいけませんよ。すなわち、命というのは誰でも同じ価値を持っているんだけれども、その価値たるや天の父なる神様にとって、ご自身の子供という意味での大切な存在だよということを教えてくださっているわけですね。ですから、律法は人が人に害を与えるということを容認するものではなくて、基本的にですね、私たち人間は誰に対しても害を与えてはならない。なぜならば、神様に愛されるほどに大切な存在だから。まかり間違っても害を与えるということをあなた方はしてはいけませんよということを教えてくださっているということですね。しかし、そのように神様がですね、律法を与えてくださらなければいけなかったほどにですね、私たち人間はその律法からかけ離れた生活をしていましたし、現在でもその律法という神様の基準を認めない人たちは、それ以外のですね、個人的なルールに従って生活をしているわけであります。ですから、この世界に神様は律法という基準を与えてくださいましたが、今日なおですね、この世界の中には差別があり、そして相手の人権をですね、本当に踏みにじる行為というのは世界の至るところで行われていると言わざるを得ないんですね。ですから、この世界に本当に必要なのはですね、 私たち神様が与えてくださったこの律法の基準にですね、全ての人々が戻っていく、その基準の中に立って生きていくということなんだということを、教えられるわけであります。さて、私たちがですね、どうして律法が守れないのかという、守れなくなってしまったのかということの理由はですね、知っておかなければいけないことです。もうこのことについては、皆様ももうすでに、聖書を読み、メッセージを聞く中で、知っていることではありますけれど、私たちがですね、その人類の一番最初に遡っていくと、アダムとエヴァにたどり着きますよね。そしてアダムとエヴァが一番最初に、神様と共にですね、過ごしていたんだということを知ることができます。おそらくその時には神様はアダムとエヴァを愛してましたし、アダムとエヴァも神様を愛してましたし、お互いですね、相手に害することをするということはありえない状況でありました。そして夫婦はどうであったかというと、お互いですね、相手のことを自分の命のように愛していましたから、ですからお互い同士を大切にすることはあっても、お互いを粗相するということはなかったわけですよね。ですから神様と人、人と人ともですね、本当に幸せなですね、状態で生活をしていたというふうに言うことができるわけであります。ところが神様はアダムとエヴァのために、アダムとエヴァは神のために、そしてアダムはエヴァのために、エヴァはアダムのために、お互いがお互いのことを愛しているという状況の中では、何の問題もなかったこの世界の中にですね、蛇を通してサタンがそしてささやくわけですよね。あなたは特別な人になりたくないですか、神様だけが神様のような格好でいいんですか、あなたも神様と同じようなものになれますよと、こうして支えてくるわけですよね。善悪を知る木の実を取って食べたら、あなたも神様のようなものになれるよと支えたわけですね。その時にアダムもエヴァも自分のことについてあれこれ考えることはありませんでしたけれど、そのサタンの言葉を通して自分のことを考えてみなさい、あなた個人としてこうなりたくありませんかと、こういうふうに支えかけるわけですね。私たちがですね、本当の意味で家族としてお互い同士がつながっている時には、自分のことも大切ではありますけれど、自分と同じようにみんなも大切です。で、自分と同じようにみんなも大切ですけど、私たちの目とかですね、耳というのは自分に向けられているんではなくて、その他に向けられているんですよね。ですから私たちが自分自身を愛するように、他の人たち、家族の人たちを愛するようになるときには、必然的にですね、自分のことに気がつくよりはですね、人のことに気がつくことの方が多くなります。ですから私たちは生活の中で自分のことはさておいても、相手のことを中心に生きているというふうに見えてくるということなんですよね。ですから本来はそうなんですけれど、でも自分のことを中心に考え始めたときに、自分が神様のようなものになれるのかな、自分が得することができるのかな、自分だけで地位が上がるのかなと、自分のことばかりを中心に考え始めると、必然的にですね、神様のことは考えなくなります。人のことも考えなくなります。自分を中心にするという心を持つようになるということですね。この自分を中心とする、家族ですから本当はみんなの中の自分だということ、そして私はみんなと一つなんだということを、そういう思いから離れると、私たちは自己中心になりますよね。その自己中心になった時にですね、結局のところは人よりも偉くなりたかったら、偉くなりそうな人の妨害をするということになるのは普通のことです。自分があのあれをたくさん欲しいと思ったら、持っている人から奪い取ってしまうということもあるでしょうし、また他の人がそれを得ることができないように、さまざまな形で妨害をするということも起こることでしょう。そこには当然嘘をつくということも伴ってくるわけです。 ですから私たち人間が自己中心な心を持ったことによって、まあ、言葉を変えて言うと神様のことも忘れて他の人たちのことも忘れて自分のことしか考えることができない、そういった心を持ったことによって私たちはですね、結果的に神様を悲しませる、結果的に人を傷つけるということが出てきてしまうということですよね。先ほどの勧誘するな、殺すな、盗むな、むすばるなという実戒の中の言葉を見ても分かりますよね。勧誘する、自分の欲望のままにその他の女性とどんどんどん関係を結んでいく、しかしそのことを通してその自分の妻はどうなるのかという問題があるわけです。で、自分の感情がそのイライラしたりとかですね、怒りに駆られたからといって相手のことを傷つけて殺してしまうということがある。そういうことを通して殺される側にも深い悲しみを覚える人たちがいるなどということは全然想像することができないということですよね。ですからそのようにですね、私たちが自分のことを中心にするそういう意識を持ったことによって、私たちは神様が与えてくださったこの実戒というのを全く守ることのできないものになり、それを完全に犯すものとなっていくということですね。挙句の果てには他人のものを貪るなと聖書の中にありますけれど、自分のものは自分のもので十分ですのに他人のものまでもですね、どんどん欲しがるという形になるわけですよね。私は時々思うんですけどね、皆さんですね、寝るときにですね、どれぐらいのスペースがあったら寝られるんですか？私一応これぐらいの体型ですから、多分畳1畳ぐらいのですね、スペースがあったら寝られるんですよ。これぐらいあったらいいんですけど、お金を持ってるとですね、寝る部屋までですね20も30もあったりしますよね。それぞれにですね、特大のキングベッドとか置いてですね、あれ毎日回るんですかね回って寝るんでしょうか。本当にですね、考えてみれば不必要なことをしているというふうに思うわけですよね。人が本当に普通にですね生活して生きていくために必要なものというのはそんなに多くではないんですよ。みんなとですね奪い合わなければ足りないようなものというのはほとんどない、全くないと言っていいぐらいのものなんですよね。でも私たちが自分の分を自分の分としてただ素直に満足し感謝することができれば、別に人と争う必要は何もないんですけれども、でも自分の家の敷地はもうちょっと広い方がいいとかですね、建物はもうちょっと大きい方がいいとかですね、そういったことをみんなが言い始めるとですね、結局力ある者はそれを手にすることができ、力の弱い人たちはそれを手にすることができないという、こういう状況の中に置かれていきますから、そこに社会の中にですね不平等とかいろんなことが起こってくるということになるわけですよね。ですから本当に自己中心な心を持って律法からかけ離れた生活をするというのは本当は良くないことなんだということを私たちは心に留めておかなければいけませんね。今の時代というのはですね、お金を中心とするということは何度も言ってるんですけど、お金を中心とする世界になりましたから、でお金を持っている人たちがお金をさらに儲けるためには、今お金を持っている人たちがさらにお金を使ってくれないといけないという話になりますから、そうすると自分の持っているもので満足しなさいという教え方ではなくて、いやいや自分が持っているもので不満があるでしょう、足らないことがあるでしょう、そんなことでは窮屈でしょう、それではみすぼらしいでしょう、もっとこういうふうに素晴らしいものがありますよということで、どんどんどんどんこの人のですね、この購買意欲、買いたい買いたい、欲しい欲しいという、そういう感情を刺激していってですね、でどんどんどんどんいろんなものを欲しがるように教えているということです。欲しがればですね買います、買うためには自分の持っているお金はちゃんと出します、 そうするとたくさんお金が欲しい人たちの懐に私たちが使った分だけのお金が全部入っていくという形になるわけですから、ですから天の父なる神様は私たちに欲望を拡大肥大化させていきなさいということではなくてですね、私たちが神を愛し人を愛し自分のことはかえって小さく思うようになるとですね、私たちは欲望のままに生きるのではなくて周りの人たちの幸せのために祝福のために生きていくということをするので、いわゆるお金であっても物であってもですね、それを浪費する無駄に使うということはしないということなんですよね。この世界、人間がこの世界に存在することによって、まあ、工業製品から始まってどんどんこうしてその社会がですね発展するにつれて、もうどんどん作ってどんどん売ってどんどん儲けてという形を取ったことによって、今この世界というのは資源、自分たちが生きていくための資源もですね、もうもはや枯渇しそうになっているという状況になってきているわけですよね。ですから外国の人たちがですね海を越えて沖縄の近くまで来るとかって、そういうこともですね結局はその欲しいものがあるということですよね。ですからいろんな意味でですね、私たちが今社会的な緊張を持って生きているということも結局のところはそれぞれの国がそれぞれの場所で十分あったものがですね、それぞれの国で肥大化したことによって自分たちの国では足りなくなったので、あっちの国から取ろう、こっちからこれから取ろう、海の底から、そういう宇宙の果てから、いっちこっちこっちあっちこっちからその必要な資源を集めてこようということの中で結局いろんな争いが起こっているということですよね。結局私はこういう世界を見ていてですね、結局のところお互いがお互いを大切にすることのできない世界というのは、自分個人としても浪費する生活を送りますし、もっと浪費することによって自分たちに儲けさせてくださいという人たちもいるので、もうどんどんどんどんこうして加速度的に無駄遣いをするという、こういう世界になっているということです。ですから共にですね、浪費の限りを尽くしていって、自分たちの持っているものを全部吐き出して失ってしまう、こういう人類の進み方をしているというふうに言っていいのでないかというふうに思うわけです。ですから今は現象的にはある特定の人たちがたくさん栄えているような、たくさんの一部の人たちがたくさんのお金を持っているように見えますけれど、でも全世界的に見ていったらですね、結局のところはあるものを無駄に使っていること、使うことを通して再生する、自然が再生するですね、その速度以上に浪費してしまうということを通して、私たち人類はみんな共にですね、貧しくなっていく世界に進んでいるというふうに言っていいのでないかというふうに思うわけであります。まあ、そういう中でですね、私たちはもう一度この神様が与えてくださった律法に立ち返っていくということができなければいけないんですけど、その律法に立ち返るために私たちにとって重要なのはですね、自分を中心に生きている私たちが、要するに自分を中心に生きている私たちが自分を中心にではなく、ね、中心、自分を中心にではなく神を中心に、あるいは人を中心に生きることができる、そういう存在に変わることができるかどうかということが一番の問題なんですよ。その芥川龍之介ですか、愛は惜しみなく奪うという言葉を使ったというお話を聞いたことがありますけれど、本当に人間がですね、自己中心な自己愛を持っていると惜しみなく周りから奪っていくというやり方をするわけです。ですから自己中心というのは奪うばかり、求めるばかりの存在だということです。しかし神を愛し人を愛するものとなるときに、私たちは与える側、ね、神様に対しては捧げる側、そういうふうに回っていかなければいけないということですよね。ですから求める存在から与える存在に我々は変わっていかなければいけない。 自分のことしか考えないところからその身全体のことを考えることができる人に変わっていかなければならない。そういう意味で私たちはどこでそういう根本的な人間としての変革を体験することができるか、それはね、私たちは十字架にかけられたイエス・キリストとお会いするという以外の方法で、私たちがそのように、人としての在り方が根本的に変わっていくということは起こり得ないんだということを知っていただきたいんですよね。イエス・キリストを私は戸の外で叩く、あなたが戸を開けるんだったら私は中に入ってあなたと一緒に食事をし、あなたも私と一緒に食事をすると言いました。イエス・キリストが戸を叩く前はですね、その心の中にその人は自分しかいない人だ、しかし自分しかいなかった人の心の戸を叩いてイエス・キリストがそこの中に入っていくことによって、その人は自分の心の中で私も大切でも私と同じようにイエス様も大切、私という個人的な生き方からですね、私たちという関係の中で生きていくことができるものに変わっていくということですよね。ですからイエス・キリストはまさに私たちをその関係の中に、自分だけが大切ではなくて私たちが大切なんだという、そういう意識を持つことができるように心の戸を叩いてくださっているのがイエス様だと教えてくださっているわけですよね。実際皆様は自分の罪の問題を考えたことがあるんでしょうか。私たちはですね、できることであれば立派な人でありたいし、人を傷つけることもその盗むことも悪いことも何もしないですね、そういう存在でありたい、まあ、言うなればもう天使のようなですね、そういう清らかな心を持って生きる存在でありたいとこう思いますけど、でも思ったとてですね、そういうことができる人などこの世の中に一人もいないわけですよね。そういう自分自身の中に罪というものがある、自己中心というものがある、結局のところは人のことではなくて自分のことを優先してしまう、そういう冷たさを自分たちが持っている、そういうことを知ったときにですね、私たちは人間は自分で自分を変えることはできないし、自分で自分を救うことはできないものだなということがわかるわけです。しかしそういった私たちに対して天の父なる神様はイエス・キリストをこの世界に送ってくださって、イエス・キリストはあなた方の罪がもはや裁かれることがないように、私は私の命をあなた方に捧げますと十字架にかかってくださるわけですよね。その時にですね、私たちは自己中心な心を持つとですね、お互い損得で生活をしてますから、あの人が何か親切なことをしたら何か見返りを求めてるんだろうというふうに思うわけです。損得で考えるんですよね。ところがイエス・キリストの十字架だけはですね、損得で測ることができないんですよ。イエス・キリストに何の得がありますか。私たちの罪が許されて、私たちが地獄に行くことがないように、私たちの罪を代わりに背負ってくださって、イエス様が裁きを受けた、イエス様に何か得がありますか。十字架にかけられた時のあの苦しみというのは、人間がですね、その人に与えることのできる苦しみの中ではですね、もう第一と言っていいほどの苦しみを与える十字架刑ですよ。なぜ私たちを救うためにイエス・キリストはそんな苦しい思いまでしなければならなかったのか。ですから私たちがですね、このイエス・キリストという方をですね、まじまじと見つめてですね、その方が自分たちにしてくださっていることを見ていくと、この方がですね、私を愛してくださり、私のために十字架にかかってくださっている、この理由、根拠というのを見つけることができないんですよ。自己中心な感覚だと。でも、明らかにですね、私に対して一方的に命も与えてくださる、その愛を実はイエス・キリストと出会うことを通して体験することができるということですね。私たちはですね、自分が自分以外の存在になるためにはですね、自分の在り方とは 違う在り方に出会わないといけないんですよ。自己中心な心を持っている人が自己中心な心の壁を破ってですね、違うものになるためには自己中心でない私たちのことを愛してくれるその愛とそのを体験するということが必要だということですよね。ですから私たちはイエス・キリストを通してイエス・キリストに助けてもらう本当の理由というのは何もないんですけれども、でもイエス・キリストが本当に一方的に私たちのことを愛してくださったんだなというその愛に触れた時に初めて私たちの中に自分しか考えなかった私たちがちょうどイエス・キリストを心の中に迎えた人のように自分のことしか中心でなかった私たちのその意識の在り方、心の在り方の中に自分だけではない無視することのできないもう一人の大切な方というのを持つことができるようになる、このもう一人の大切な方を迎えるというこの瞬間から私たちはもはや自己中心ではなくて関係性の中に生きるというそういう心を持つことができるようになるということなんですよね。それ以外のところで私たちが根本的にですね自己中心から解放されて別の心の在り方を持つということはありえないということであります。ですから教会はですねイエス・キリストという方を抜きにしては成り立たないんです。この街道でもですねいろんな装飾物はありませんけど、でも十字架だけはですね欠けているというのは私たちにとってイエス・キリストが十字架におかかりくださったその出来事が私たちが初めて自分以外の存在を自分の心の中に受け入れてもいい、あれ受け入れることができる、それほどまでに私たちの中に損得抜きで私たちをただただ大切に思うから、ただただ愛するから、自分自身のように私たちのことを愛してくださるから、それでこう近づいてくださるイエス様に心に触れることによってしか私たちはそのような思いを持つことはできないということであります。ですから私は十字架の見上げることを通してのみ私たちは初めてですね、自分の殻に閉じこもってた私たちが初めて心の殻を破ってですね自分という存在を神様のための存在として考え始める、周りの人たちのための私というふうに自分自身を考え始める、すなわち神様や周りの人たちに自分自身の心を開くということができるようになるということなんですよね。ですから私たちはイエス・キリストに応援したことによって新しい可能性を持った存在になりました。もう神様に対して心を開きましたから、周りの人たちのことを自分のことのように大切にしようという思いが与えられましたから、ですからその開かれた心が育ち育てられていけばですね、私たちはやがて今日の聖書に箇所にありますように、自分自身を愛するようにあなたの隣人を愛せよというこの言葉に帰する、どんな戒めでもそれに帰する、愛は隣人に害を加えることはない、だから愛は律法を完成するものであるということですよね。ですから私たちは人は大切です、人は大切ですけど自己中心な心を持っているものは人を傷つけます。でも人は大切です、私自身も一人一人に対して心が開かれていくと私たちはそれを害相という、要するにその人に危害を加えようという発想を持つことがなくなります。かえって自分自身の持っていることでその人を喜ばせてあげたい、もっと豊かにしてあげたいとこうなっていきますから、ですから愛を持って私たちが他の人たちに心が開かれていくと私たちは害を与えるんじゃなくてその人を豊かにさせていこうというふうになっていくということです。しかもそれを相手がそうしてちょうだいと要求するからじゃないんです、そうしてあげたいと思ってしていくということになるということですよね。 ですから今日の聖書の箇所の中で互いに愛し合うことのほかは何人にも借りがあってはならない、人を愛する者は律法を全うするのであると、このようにありますよね。私たちが自分の欲望に振り回されずに神を愛し人を愛し命が大切という誠実で堅実な生活を送っていくと、私たちは足らないということがない生活を生きることができるようになります。そうするといたずらにですね、こうしてくれああしてくれといろんなことを人に頼んで歩かないといけない生活をすることはなくなります。かえってそういう生活よりも自分が持っているものを工夫して周りの人たちを祝福するという生活を生きるようになります。そうすると私たちはですね、お互い同士の中で言うなれば貸し借りするものはですね、もはや愛しかないということになるんだということをパウロ先生は伝えたいわけですよね。ですから愛以外にですね、借りのないそういう生活を私たちは生きるものになりましょうって、愛をもって私たちは律法を完全な形で守ることができるものが、愛があることを通して律法がですね、足らないところを完璧なものにしていく、それが愛が律法を完成するものだということを教えてくださっているということです。まあ、今日はここでお話を終わりにしていかなければいけませんけれど、私はこの聖書の箇所をですね、実はとし子さんが亡くなるということはもう全然想定にはなくてですね、来る日曜日にはどのような御言葉からメッセージを語っていいんだろうかといつものように思い巡らせている中で、この聖書の箇所が与えられていたわけですけれど、でも後でですね、振り返ってみて彼女のことと関連してもですね、この聖書の言葉は意味があったんじゃないかというふうに思うわけですね。結局ですね、とし子さんもですね、一人のクリスチャンとしておそらく最初は自分を中心とする、心と生活を生きる人であった。それは私たちとまんなら変わらないことだと思います。しかしイエス・キリストとお会いすることを通して彼女自身の心が神様に開かれるようになる、人に開かれるようになる。そうすると神様のことを思って生活をする、人のことを思って生活をする。そうすると彼女はですね、周りの人たちのことが気になって気になってしょうがないということですよね。ですからそういう意味では告別式の時もお話ししましたけど、きらめきにですね、私毎週の火曜日に高齢者の皆様にメッセージを語っているんですけど、そういうことをしていると聞くとですね、彼女はまた自分からそこに時間を合わせてやってきて、前もって皆さんと交わって、そして集まっている人たちの心を整えて、みんなが聖書の言葉を聞くことができるようにと、自分ができることをさせてくださいと、またいろんなことをこうしながらですね、みんなが御言葉の恵みを受けることができるようにと、そのようにしてましたし、また調子が悪い人がいると聞けばですね、その人のところに何度も何度も訪ねていくということは普通のことでしたし、そして知ってる人だけではなくてですね、本当に彼女夜歩いてる時に中学生ぐらいのですね、若い子が夜道を一人で歩いてるとですね、大丈夫かな何かなと言って、別に声かけるわけでもなく後ろからついていってですね、ちゃんと家の中に帰っていくっていうのを見たらですね、お家に帰ったんだね、よかったと言ってそのまま引き返してくるようなことをしたりですね。ですから彼女の生活というのは本人自身が別に行って歩くわけではないのであれですけれど、彼女の生活の中には本当に周りの人たちのことを思ってのですね、そういう生活があったということですね。ですから私自身はこういう聖書の言葉を読んでいるときにですね、まさに私たち嘉手納教会がですね、どういう教会となっていくのか、どういう教会として成長していったらいいかというときに、要するに私たちが自分を中心とするという心から離れて、神様に心が開かれて みんなに心が開かれて、それがために自分自身の欲望に振り回されるということがなくて、生活が整えられ、生活が整えられたことを通して周りの人たちのためにあれもこれもしてあげられるという状況が生まれて、そういうことを通して、ですから困った助けてくださいという人たちもいない状況にありながら、みんなお互い同士が気がついて満たし合っていく、ということですよね。ですから彼女のそういう、彼女と私たちが共に生活することができたということは、ある意味で聖書の言葉に生きた、そういう面を彼女は生きたということでありますから、ですからこの聖書の箇所を読みながらですね、とし子さんもこの聖書の言葉のこの流れに従って成長しながら歩んでた人なんだなということを思わされるわけですよね。ですから私たちはですね、イエス・キリストを中心とすることによって自己中心じゃなくて、一緒になって互いに愛し合うという生き方の中に進んでいきたいと思います。そしてそのことがまた知恵のあるですね、堅実な確かな生活を私たちが営んでいく、また根拠となっていくというふうに思います。彼女のことについて語りたいことはいろいろあるんですけど、礼拝の場ではそういう場ではありませんから、これだけにしときたいと思いますけれど、ぜひお互いですね、互いに愛し合うことのほか、誰に対しても借りがないという、こういう生活を生きることができるようにしていきたいものであります。一言お祈りします。愛する天の父なる神様、あなたの御名を心から賛美をいたします。私たちは自分で自分を変えることはできなかった、自己中心なものでありますけれど、しかしあなたが一方的な愛を持って、ただただ私たちを愛するがゆえに、イエス・キリストを十字架におかけくださって、私たちの罪を許してくださったばかりか、新しい人生の中に力強く進んでいくことができるものとしてくださったことをありがとうございます。一方的な愛に触れることを通して、初めて私たちは私たちの心の中でイエス様のことを思い、また父であるあなたのことを思い、そして周りの人たちのことを考えることができるものにさせていただきました。どうぞこの開かれた心がますます開かれて成長することができますように導いてください。またそのことの延長線上に、あなたが私たちに与えてくださった律法という愛の基準を私たちが満たしていくことのできるものとならしめてください。イエス様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。
メッセージを感謝します。差し支えない方はどうぞお立ちくださって賛美を捧げていきましょう。
小さな籠に花を入れ
感謝します。どうぞ座りください。